絶えず今っていう時代とのリンクを考えて書いてるんですが、今ってパキッとした生き方をする人には生きづらい世の中だと思ってるんですね。確固たる倫理観、価値観を持った人、人生はこうあるべきだとか、なんとかすべきだっていう生き方をする人っていうのは、結局時代の変化の中に溺れてしまうんじゃないのかな、なしは沈んでしまうんじゃないのかなっていう感覚があって、
さあ、今日はですね、文藝春秋さんにお邪魔して、垣根涼介さんにインタビューさせていただきます。垣根さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これそもそもですけど、僕何かの、取材記事で、やっぱり書きたかった高氏の新しいイメージを打ち出せたっていうふうに垣根さんがおっしゃって、そんなこと言ったからみたいな今顔されてますけど、
そうです、はい、
でもまあ多分書きたかったイメージとかあったと思うんですけど、まあ今それ改めて伺うとしたら どういうことでしょうね。
もう人間的にはグズグズで、
グズグズ、
何の中身もないだらしない男っていう感じですよね。ただ、はい、そのだらしなくてグズグズな男が、個人的に見れば超優秀って言われてた楠木正成とか新田義貞とか、はいはい、後醍醐天皇を次々撃破していくっていうところが、まあ面白いかなって僕は思ってたんですよね、ずっと昔から。こんな中身がなくて、個人として見ると本当人間として見るとグズグズなんですよね。でもなぜか彼が最終的には生き残っちゃったんだっていう感じのところは昔からずっと興味がありましたね。
そうなんですね、はいはい、これまあそういう意味でね、ここにもまさにキャッチコピーでやる気なし、名家なし、まあ、執着なしということで、はい、高氏がなぜそんな人が人間天下取れたのかって今の話につながると思うんですけど、まあ先ほど話したようにお恥ずかしながら僕歴史が弱くて、でなんかやっぱりこう歴史小説というその三英傑じゃないですけど、信長、秀吉、家康、
はいはい、
で、まあ、垣根さんもね、信長も書かれててっていう中で、高氏、あ、確かに幕府開いたな、征夷大将軍だなっていうのは僕ですら当然知ってるんですけど、うん、でもやっぱり真っ先にそれほど天下取ったのに中身はあんまり知らない人が多いというか、
そうですね。
なんでなんでしょうね。
基本的に、さっき言ったように中身がブレブレなんで生き方自体もブレブレなんですよ。はいはい、そうすると、信長って言えばこういう感じだよねっていう確立したイメージがないんですよね。だからその室町幕府を開いた偉い人的な印象はあるんでしょうけど、その高氏っていう個人にまつわる印象は大半の人はないんだと思うんですよね。
垣根さんにしてみると 逆にグダグダであるかもしれない高氏がちょっと光った宝石みたいに、原石みたいに見えたんですか。
まあ、実は僕歴史小説を書くときも、はい、絶えず今っていう時代とのリンクを考えて書いてるんですが、今ってパキッとした生き方をする人には生きづらい世の中だと思ってるんですね、はい、何しろ確固たる倫理観、価値観を持った人、人生はこうあるべきだとか、なんとかすべきだっていう生き方をする人っていうのは、結局時代の変化の中に溺れてしまうんじゃないのかな、何しろ沈んでしまうんじゃないのかなっていう、感覚があって、激動の時代っていうことで言えば、これほど実は激動だった時代は割と僕ないと思ってまして、その鎌倉末期から室町初期にかけて、要は朝廷も含んでぐちゃぐちゃになってるっていう感じ、
すごいですよね。
でそこの中で英傑と呼ばれた人、歴史上の人物は次々と死んでいくなり、高氏に敗れて滅んでいくなりするのに、何の取り柄もない一見、高氏は淡々と生き残っていくっていう、そこのなんて言えばいいんですかね、人の世の面白さみたいな感じがやっぱり興味があったんですよね。
その小説家として垣根さんがやっぱり基本的に何か方法論として、まずテーマがあって、テーマが入る素材があって、素材が入る登場人物、この3要素で青写真を撮る、それは今も基本は
基本変わらないです。
そうすると、まあ、やっぱりどうしてもこの作品ね、高氏って今も話してくると、人物の話に寄ってるというか今なってますけど、垣根さんの中で今のステップだとするとテーマっていうところでは最初どういう今の3要素だと。
テーマというか、結局ある意味、自分の人生は自分では決められないって話ですよね。
そうです、この中にありましたね、お父さんが言ってますよね、
はいはい、現実問題として僕らもそうで、僕らに決められることって、おそらく今日の晩飯何食うかなっていうことぐらいですよ。
そうですね。
明日になったら分からないじゃないですか、雨降るかもしれないし、ロシアがもっとえぐい攻撃をするかもしれないし、そうやって今の僕らの日常って、日本だけじゃなくて日本以外の全部国もひっくるめた いろんなうごめきの中で成り立ってるんで、はい、うごめきですね、はい、なので実数と割と自分に決められることはないだろうと僕は思ってます、うん、でそこの中で、まあ、確固たる生き方っていうのは割と美しいし、うん、そういう小説があるのも知ってますが、はい、じゃあその生き方が現実的に今の時代だとかなり困難な生き方だと思うんですよね、はい、己を貫くとか信念とか、ね、今の時代においては実は僕そういうのは雑居物にしかならないんじゃないのかなって思うこともしばしばあります、はいはい、
この本の中にも垣根さんが結構出てきますよね。
あ、これはそういう話にしましたね、はい、あえて自分の多少主観を出すという小説にしました、
はい、
これは
もうそれは最初からそういうふうに、
はい、
それはなんか、まあ、それも理由聞かれても困るってあるかもしれないですけど、なんかあったんですか？
例えばこれが織田信長であるとか、明智光秀であれば、はい、ある程度パキッとした生き方をしてるんですね、彼らって、はいはいはい。統一感がすごくあって。はい、例えば、織田信長だったら、おら、日本統一すんと、俺が、文句は出てこい、ぶっ壊す、全部見直しだみたいな感じの生き方がありますよね。はい、だそういう人間に関しては僕補足してあげなくてもいいんですよ。一直線に、霧を揉み込むように進んでいくんで。ただ高氏ってこんだけ自分がない歴史上の人物ってなかなかいないんで、下手したら読者が戸惑うこともあるだろうと。そうするとそこを補足する意味で多少の主観は入れるしかないのかなっていう判断でやりました、は
いはい、いや面白いですね。ご本人がね、もちろんこうなんていうんですか、それ決して壊してないんですけど、ストーリーテイラーみたいな感じで、ストーリーテイラー、
まあ、本当はねそれはやりたくなかったんですけども、はい、そうしないと
やらざる
を得ないです。こんだけ要は外側のフィギュアの形が曖昧な人間を切り取るって、そもそも切り取ること自体は超難しいんで、そうするとある程度現代的な神の視点から多少セグメンテーションしてあげた方がいいだろうなっていう予感はあったので、
これ順番で伺うとやっぱりそれ高氏、そして、ね、弟の忠義、そして諸直か、うん、その、まあ、トライアングルがやっぱり非常に際立って、まあ、3人とも主人公かなみたいにも、ね、読めると思うんですけど、はいはい、そっちのつまり高氏だけでは史実としては当然その2人はもちろん支えてたと思うんですけど、ストーリーとしてもその2人がまずある程度際立たせようっていうものがあって、その上でもちょっと俺入っていかないとみたいな感じだったのか、どういう感じですか？
基本的にだからその足利高氏っていう人の書くのって内面がない人なんで、この人困難なんですよ、そもそも彼の内面を書くのが、はい、で書いたところで、うん、ただ単にああ黄色だっていうのを黄色だと思う人間なんであ綺麗っていうのを綺麗と思う人間なんで、はい、何のこうなんつうの食いつきどころもない、うん、つるつるっとした人間なんですよね、はいはい、ただそこが一番実は彼の怖いところっていうか特徴的なところで、はい、でもそれって本人の内面を描写することによってその凄みって出ないんですよね。
そうですね、逆にどんどん出てこなくて、
う
ん、
そうすると最も身近で死ぬまで付き合わなくちゃいけない関係性の人間、はいはい、そうすると弟と執事の河野諸直になりますよね、はいはいはい、そっからこういううつろの王みたいなやつは、はい、うん、空っぽの人間ですよね、はい、描写していった方がより高氏っていう人間が立ち上がってくるだろうなっていう考えて、うん、はい、それで、基本的には河野諸直と足利忠義の二支点のみで、はい、進めることにしました。
なるほど。そういう意味で、まあ、この本を読んでいても高氏から、まあ、ある意味学ぶってちょっと堅苦しくなりますけど、学ぶとかある種のね、こうやっぱりそのしなやか
な、ごめんなさい、基本的に僕はこの本は笑って読んでもらえばいいんです
、はいはい、なんですけど、なんかしなやかなね、こうやっぱりそういうこだわらないことが強さみたいな、今もちょっと話し合いました
けど、
い
や
い
や、それだと積極臭くなるんで、はい、こんなグズグズなやつがいたんだよって、はい、でもね、こんなグズグズなやつの前にパキッとした生き方をしたやつは全部滅んじゃったんだって、はいはい、そういう世の中もあるよねっていう話として書いただけで、何かを感じてくれれば嬉しいんですけども、特に教訓めいたことを言いたいんではなくて、その教訓めいたことも含めてエンタメとして楽しんでくれって話ですよ、は
い、そうですよね、うん、それでも聞きたいんですけど、 その中でそういう意味でこう柿野さんが どうこうってないと思うんですけど、僕が受けた印象は一瞬そういうふうに受けたんですね、うん、でだから、まあ、僕なんかパキッともうこうしないと生きていけないみたいな感じでドロップアウトしてるんでちょっと羨ましくもあったんですけど、でも待てよと、こう高氏も僕がロンドンで会った日本人の社長もこだわりなく、ある意味立身興味なく、なんか緩やかな感じだったけど、最後パラドックスで立身しててトップに立って、でその社長もやっぱりちょっとご本人に聞いたわけじゃないですけど、わかんないですけど、やっぱちょっと寂しそうとか、まあ、余計なお世話かもしれないですけど、で高氏もまあ最後はちょっとこう
的にだって基本的にどうでもいいんですもん、
どうでもいい、
だその立場に本当に欲してなったわけではないので、うん、そうじゃないですか、
はいはいはい、
その社長さん、ロンドンの社長さんも、はい、おそらく本当に社長になれりゃいいけどさぐらいの感じですよね。
全然欲してない
です。欲してないですよ。高氏も多分そうだから、中身はウロのままなんですよね。
なんか逆に、いや、単純に幸せでは最後まであんまりなかったのかな、みたいな。そういうなんかふらふら行きたいよみたいな感じ言ってるけど、最後ガチガチみたいだった。
でも幸せって何ですかね。僕よくわかんないんですけどね。うん、幸せって何ですか。
ね、何ですかね。僕も振っといてあれですけど。ただなんか、高氏は、うん、まあでも最後まで高氏だったんですかね、やっぱりそういう意味では。
高氏何だったんでしょうね。
なんか最後この本の中でも。
あ、ごめんなさい。少なくとも高氏は、はい、征夷大将軍になろうと自ら思ったことは一度もないですよね。なのになってる時点で、はい、まあまあ、幸せとかそういうことでは多分ない。
てかそもそも幸せとか考えてないか。
と思いますよ。はい、彼の中では快適だったらいい、楽だったらいいみたいな、はいはい、ところが多分人生の指針としての大多数を占めて、はいはい、で、倫理観とか、はい、その世の中を生きていく上でこういうものが大事とか、うん、それはないと思いますよね。う
ん、まあ高氏の人生を振り返って、なんかやっぱりターニングポイント一つ挙げるとしたら、高氏のターニングポイントはどこだったんですかね。
高氏のターニングポイントは、弟のことだけに関しては果敢になるんですよ。そこが全ての歴史を動かしてるんですよ。
あれって、うん、僕はこれ素直にエンタメとして読ませていただいてます。本当に史実として。
史実です。史実。他のことは高氏どうでもいいんですよ。ただ、はい、弟はずっと要は、足利家の要は結局所定ですよね、はいはい、に生まれて誰から見向きもされなかった時から、はい、自分の分身みたいなやつなんで、うんうん、ここだけは絶対に多分守りたいんですよ、はい、それが人としての唯一の気持ち、うん、であとはその嫁さんに関してもどうでもよかったりするんですよ、はい、この人徹底的にその子供の頃に自負心がない環境で育ってるので、はいはい、それはすごい影響がありますよね。
それやっぱり側室次男っていうことが多分に影響してる。
側室次男、まあそれにも尽きると思いますけどね、うん。当時側室の次男って人権ほぼないですか、その家で。家紋においては。
その中で今の側室の次男から征夷大将軍ってこともそうですけど、やっぱりなんか、シンプルに事実は小説よりきなりじゃないですけど、官王
官能の上乱。
官能の上乱だったり、手嶋、まあ、瓦合戦とか。はいはいはい、なんか本当に映画みたいなことが起こるんですね。
まあ、そうなのかな。映画っていうか、まあそれがシリーズだったんで、はい、事実をもとに映画ができてるんで、それ多分逆だと思うんですけど
ね。なるほど。うんうん、なんか砂ぼこりが吹いたとかも本当なんですか？
あれ本当です。本当らしいですよ。
あ、まあね、本
当僕は見たことがないので、はいはいはい、資料にはそう書いてありました。
これ、たらればが厳禁ですけど、砂ぼこり吹かないで、あそこでもう死んでたら、どうなったんですかね、その後。幕府とかいろんな。
それはね、わからないですね。わからないです。いや、それはね、はい、
この質問自体は禁句ですかね。そういう禁句なんですかね。
タラレバって、はい、僕はあんま考えないですし、うん、それは後になったからそう言えるんであって、その時はわからないですよ。
そうですね。しかもその砂ぼこりだけの要素じゃないですもんね。
うん、いろいろ、ね、おそらく。なるほど、わからないとしか答えようがないですよね。う
ん、今お話出ましたけど、ちょうど今デビューされてどのくらいですか？
24年ぐらいかな。
ですよね。もう四半世紀ですけど、うん、シンプルにですけど、やっぱりね、賞を取っても消えてしまう人とか、まあ、たくさんいる中で、はいはいはい、ご自身でなかなか言うのは難しいかもしれないけど、うん、でもやっぱり なんでここまでやってこられたと思いますか？
自分がやりたいことしかやらなかったからです。シンプルにそれです。
あ、そうか。でもそれは単にやりたいことしかやらなかったけど、その中で書くって決めた後は、もう手離れしながら苦しんでるけど。
いや、やりたいことを決めるまでは自分の意思ですよ。はい、そこから自分の意思じゃなくて、本当につらい作業になるんですけど、ね、基本的に、はい、最初の根本は自分がやりたいことしかやってないです。例えば、デビュー当時編集者に、作家っていうのは年2作、できれば4作書いた方がいいですよって言われたんですよ。僕そんなことやりたくなかったんで、はい、1年に1作出して十分だろう。うん、で、実際、一生懸命書くと僕1年1作しか書けなかったし、今なんか2年に1作ぐらいになってる。はいはい、でも他作は別に僕のやりたいことではないので、それはもう突っ張れます。やりたくないことは徹底してやらないし、うん、やりたいことだけをやる。ただし、やる以上はプロとしてやります。
ってことですね。
じゃなかったら、うん、何のためにやってるか分かんないですもん。
確かにそう
です、ね、やりたいことをやんないと。僕だっていつ消えるか分からないんですよ、正直言って。今だって
今でも不安な時ありますか？
不安っていうか、うん、いや物理的に不安ではないですけど、はい、そういう不安って僕あんま持ったことないんですよ。どうなるか分からないですもん。でも消える時は消えるだろうし、それはそれでいいんじゃねって、自分が書きたいものを書かない間に消えるのは嫌ですよ。けど書きたいものを書いたら別にいいかなっていうのは僕はあります。そういう意味では実は商業的には僕プロでは相変わらずないんですよ。多作した方がそれは いいんでしょうけどね、うん、けどそれは僕はしたくないっていうそれだけです、うん、であれば別にもっと若い頃に不動産の歩合の営業とかの仕事についてますよ。
そうか、
結局それ経済原理で動くってことですよね、はいはいはい、だったらそっちで僕いいですもん、ね、いやだからですね、他の方のことを否定してるわけではない、はい、僕は
秋根さんとしてはね、
そういう気分で生きてる、やりたいことしかやらないっていう、はい、でもそういう気持ちを持ってれば、うん、割と僕ねかけていくと思ってるんです。逆説的にみんなどっかで本当は最初やりたいことがあったはずなんですよ。それを置き忘れていっぱい仕事を受けて疲弊していくと僕は思ってるんですね。僕はそっちの危険性が僕は自分の中にかなり高いと思ってます、はい、頭も別に僕大して良くない。
いやいやいやいや、
何のために書いてるかを忘れて書けなくなるんだと僕は思います。いろんな生き方あるんですよ。ただ僕は今の生き方でいいって感じです、はい、まあ俺はそういう生き方が好きって感じですかね、
うん、その中でこれやっぱり今ちょうど時代小説、歴史小説に書き始めてというか入り始めて、ちょうど10年ぐらいだと思う
んです。あ、そんなもんですね。はい。
垣根さんの中でこう今までね、いわゆるこういう区切られ方、ちょっと硬いですけど、冒険小説みたいなのがあって、ビジネスパーソン小説、はいはいはい、で、そして歴史小説みたいなのがあって、はいはい、なんかそれは垣根さんの中でまだ続くんですか、この時代小説の。
まあ書きたい人がいる限りは続きますけど。うん、そこは決めてないですよ。書きたい人がいりゃ書くしっていう。
まあそれもやっぱ気分ですよね。気分っていうとすみません。
だってやりたいことがあったらやった方がいいんじゃないですかっていう。はいはい、そこはね、あえてそこはね、突き詰めない方がいいと思ってます。
その中でも歴史小説って今、こう、フラットに載ってる感じがするんですけど、うん、そこにある日突然全然違う歴史小説じゃない何かが出てきたら、コロッと変わるのか。なんかこう歴史小説は基本載ってるんだけど、そこに別のものを今入れることはありえない。なんかスパスパって綺麗に分かれてる感じ。
一応僕が歴史小説で目指している世界は、はい、今の人に読んでもらう歴史小説。今っていうこの時代に生きて、うん、絶えずその変化の波にぐいぐい流され続ける人たちに読んでほしいような歴史小説を僕は目指してます。昭和みたいな価値観が、はい、固まってる時に読むような歴史小説ではなくてですね、う
ん、はい、今後年一冊二冊ぐらい、
ね、たまたまなんですけども、はい、来年からは年一冊ずつぐらい出るのかなって感じですね。
たまたま、
たまたまです。去年骨折って、はい、去年本当はこの本出すつもりだったんですけど、出せなかったんですよ。仕事できなかった。空いた分こっちが今が詰まってきたって感じです、うん、
たまたまです。これもう今回逆にすいません、もう散々失礼なことも言っちゃいましたけど、あの歴史小説垣根さんのおかげでというか垣根さんのは読みたいなと本当に今後も思えるんですけど、やっぱりあの個人的にワイルドソウルとか大好きなんで、ああいうのはもう書くことはない。
いや、わからないです。それも含めてネタ、うん、あ、これはいけるっていうネタがあれば書くでしょうし、うんうん、そういうことですよね。結局ね、今のところ書きたいと思うことは、うん、その現代小説ではないので、はい、書いてないだけで、はい、人間って変化していくじゃないですか、うん、これからも。だから分からないです、うん、ごめんなさい。
いや、全然、うん、ちょっとだけ補足いただきたいんですけど、さっきのところで今のところ書きたいのでいくと多分歴史小説で、うん、その現代の人に向けたっていうのはあると思うんですけど、うん、そこのモードの時はその時になんかはもうそこの歴史っていうプラットフォームから今のところ降りること途中でなんかちょっと降りて他。
あ、それはあり得ると思いますよ。だってそれが書きたくなったら、そっちの方をやった方がいいんで、例えば自分を歴史小説家として、枠組みの中に入れることほど僕は不毛なことはないと思ってるんで、やりたいことをやった方がいい。はい、あ、もうそれはもう一貫して僕、もうそれだけですよ、だから。
分かったです。だから、なんかね、よく勝手に分析する人いるじゃないですか。例えば、ウィキペディア垣根涼介って見たら、それ見たわけじゃないですけど、なんか今は垣根涼介第3期歴史小説プラットフォーム期だみたいなこと
ではない。まあまあ、結果としてそう見えるかもしれないですよね。はいはい、でも、それはそれでいいんじゃない？まあそうなってるんだからね。確かにそう言われば、そうかもね、ぐらいな感じ。なんですよ。で、自分のことって、自分じゃ意外と決められないんで、うん、まあ人がそう思うんだったら、その人にとってはそうなんじゃないのっていう感じです。う
ん、まあ極楽整理大将軍、皆さんぜひね、読んでいただきたいんですけど、垣根涼介さんのこの3日間の中で1週間にしましょう。ああ、極楽だったなっていう瞬間。
ね、2日前に僕サウナ入ってたんですよ。
やはりそこ。
で、ガンガン汗、はい、高温サウナで汗12分ぐらい流して、はいはい、水風呂に浸かって、はい、15度ぐらいだったかな。で、出て、外の屋外の、こう、寝るところがあるんですよ。はい、そこで、ドックン、ドックン、ドックンって言ってるのは、ああ、気持ちいいって感じですよ。
あの、ドックン、ドックンがいいですよね。
そうです。
あれがいいって言いますよ、
ね、はい。うん。それは、ここに何日か、1週間ぐらいで一番気持ちよかったんです
ね。極楽ですね。
極楽です。 まさしく極楽です、
はい。今日はですね、文藝春秋さんにお邪魔してですね、掛根涼介さん、極楽征夷大将軍、そして、いろいろなお話を伺いました。掛根さん、どうもありがとうございました。
別に面白く読んでもらえればいいですからね。, 笑って読んでください。